ということで、まずは今週のお知らせということですね。先週末土曜日ですね、スマートフォンアプリ選手権がようやくですね、決勝戦が行われました。お疲れ様でした。すごかったんですよね。お台場のカルチャーで行ったんですが、店内120名の、席ですけども、もうほぼというか完全に満席で、異様に盛り上がってたと。高橋名人はじめ、空耳ミストの安西さんですね、とうとう豪華な、審査員がですね、次から次へと運ばれる、お酒を飲みながらベロベロになって食用するという楽しいイベントでしたけども、ユーストリームの配信も行ったんですが、土曜日の夜ですね、行ってた割には、3万2000を超える、アクセス視聴者がありまして、
視聴数
ですね、ワールドワイルドのランキングでは、8位というですね、
正確に言うと最後にまた伸びて7位です、
あ、そうなんですか、
はい、
すごいいうことでしたね、はい、でそこで、最終的に出た、受賞作品ですねが、こちらの約10本ですね、河合4章ですね、表示された4章が四つ葉探しと、それからスチームメッセージ、それからおバカ賞が、きっかけカメラ、学生賞が走る豚というですね、アニメ、アクションゲームだったりします。でそれ以外にですね、アプリがいっぱい賞ですね、最も多くアプリを上げていただいた方に贈られるアプリがいっぱい賞はなんとですね29本。
素晴らしい、
素晴らしい、
すごいですよね。あの期間中に本当に29本アプリケーション上げてということで、非常にクオリティの高いアプリケーションと、で非常に多い、全部で200-300弱くらいですね、
まあちょっと乗せ269、
そうですね、いう応募があった状況でございます。でその中でもですね、可愛い賞に選ばれました、四つ葉探し、これも非常に会場でも非常に受けてたアプリケーションですけども、単純にシンプルにですね、もうこの中から四つ葉をひたすら探すというだけのゲームだったりします。でこういうふうにこう見るとですね、触ってタッチするとこうもう本当のこう四つ葉のクローバーというかクローバーを触ってるような感覚でですね探すことができる。でダブルタップするとこういうふうにですね、残念これは三つ葉でしたというような、ゲームだったりします。で会場ではね、ちょっと内緒の四つ葉を探しやすいテクニックなんかもご紹介されてるんですが、それはちょっと内緒ということでぜひひたすら皆さんもですね、空いた時間で幸せを探してみてください。
私はユーストのね、アーカイブ見れば分かります、
ね、あ、そうそうそう、アーカイブぜひですね見てください。こんな感じですね。ちなみにうちのチームで安野さんが早速五つ葉を見てたと思って、四つ葉が1000分の1、五つ葉が1万分の1で、六つ葉が10万分の1という確率だそうです。非常にですね、あとはですね、結構受けたこのスチームメッセージですね、曇ったガラスにこうメッセージを書くというですね、ちょっとメルヘンな感じのアプリケーションですが、これ使ってですね、こうやってガラス曇ったらですね、ここにこう内緒のメッセージを、味気ないなユークスティーですね、でこれしばらくするとこういうふうに消えるんですね。でこれでこう恥ずかしいメッセージをちょっと書いて相手の子にっていうか相手の人に渡してですね、ふーっと吹いてみてと、でマイクに向かってふーっと吹くとですね、メッセージが浮かび上がるというですね、
美しい、
もうどう使うかはあなた次第というアプリケーションですが、こんなアプリケーションですね、非常にクオリティの高いゲームアプリケーションがありました。ぜひですね、もういくつかのアプリケーションをマーケットプレイスに上がっていますので、ぜひWindows Phoneで試してみてください。はい、ということです。で今後の予定ですけども、ぜひですね、こういったアプリケーションを皆さんに作っていただきたいということで、またですね、テックフィルターズセミナーを開催します。これは来週の水曜日ですね、からマイクロソフトの品川オフィスで行います。今回のテーマは Windows Phone のアプリケーション開発のセカンドステップということです。これまでこのテックフィルターズセミナーでは基礎編ですね、どちらかというとアプリケーションの開発の基礎であるとか、いろんな技術を使ったアプリケーションの作り方というのをご紹介してきましたが、今回はセカンドステップということで、もう細かい基礎はもういいと、一通り分かったと ということで、今度はですね、もう少しもう本気のアプリケーションをちゃんと作れるためのですね、いくつかのパターンというのをご紹介をしていただきたいと思います。もちろんまあ初心者、比較的簡単なアプリケーションの作り方からですね、もう少し実用的なアプリケーションのパターンなんかを紹介したいと思います。総勢4名のエヴァンジェリストによるセッションですので、ぜひですね、お時間ある方はご参加いただければと思います。はい。で、これからユーストとアーカイブを行います。で、来週はですね、この EXTB はこのテクフィールダーセミナーと合同にまとめて、行いますので、水曜日ですね、そちらをご覧ください。ということで、これからですね、この EXTB ではいろいろアプリケーションを皆さんにご紹介、こんなアプリケーション面白いよといったアプリケーションをご紹介していきたいと思いますので、ぜひこのアプリケーションを紹介してほしい、また俺の作ったアプリケーションを紹介してくれという方はですね、ぜひご紹介ご連絡ください。ツイッターの方でも構いませんし、メールの方ございますので、そちらの方まで、皆さんの自慢のアプリケーションを、ご紹介いただければと思います。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
こんなところですね。あとニュース大丈夫ですかね。
はい、
はい、では、今日のお題でございます。徹底的にアニメーションということで、始めていただきたいと思います。Windows Phone のアプリケーション開発のプラットフォーム、シルバーライトです。その中のですね、非常に、優れたテクノロジーとしてアニメーション機能というのがあります。アニメーションというのは、まあ、よくあるですね、ものを動かすというものですけども、結構ですね、これの使い方っていうのを改めて、どういうことができるか、どういうふうに使うかというところを改めてまとめてご紹介をしたいと思います。ちょっと難しいお話を軽く。アニメーションってシルバーライトとかで開発の中でどういうものですかというと、一定時間で特定のパラメータを変化させるというものがアニメーションです。まあ、位置情報を変えて移動するとかですね、色を変える、透明度を変えるといったものがアニメーションです。で、開発者の目線というか技術的にはですね、このストーリーボードというオブジェクト、これがですね、アニメーションの定義された塊になります。この中に位置を移動するとか色を変えるとかっていろんなアニメーションをどんどん組み込んでいくようなイメージだったりします。で、実はアニメーション中に入るアニメーションのオブジェクトですね、これは約3種類あります。なんだっけな、ダブルアニメーションと、それからカラーアニメーションとパスアニメーション、この3種類は全然覚えなくていいです。へーでいいです。特に気にすることはないです。まあ、3種類あるんだなということですね。で、大きいところは通常のアニメーションとキーフレームアニメーションというものがあります。まあ、この辺はちょっとデモで、一回やってみますね。はい。で、やっぱりアニメーションを設定するにはコードで書くのも OK なんですけども、エクスプレッションブレンドは非常にブレンドが非常に簡単ですので、ぜひエクスプレッションブレンドを使って、試してみてください。はい。で、ここにですね、星のオブジェクトが1個あります。これアニメーション作ってみたいと思いますけども、アニメーション作るのってどこから、やっていいのかいつも迷うというところがありますが、基本的にこの左下ですね、この画面左下にありますこのオブジェクトとタイムライン、ここがですね、アニメーション、この細いですね、味も素っ気もない、これがアニメーションの、開発するための中心になります。特にこのプラス、これですね、もう必ずここです。とにかくこのプラスだということだけ覚えておいてください。で、ここでプラスボタンを押して新規にアニメーションを作ります。ストーリーボードですね、で、アニメーションの名前つけます。はい。で、ここからアニメーションを作っていくわけですね。で、タイムラインのアニメーションなので何秒後にどういう状態になるというのをひたすら設定していくだけですね。なので、この黄色いライン、左下にありますこの黄色いラインがありますけども、この黄色いラインをちょっと進めます。1秒後、はい、この1秒後にじゃあこの星がどういう状態になっているかということで、この場所まで移動します。それから、例えば回転しますとか、例えば色が変わりますとか、こういうアニメーションを作っていきます。で、この左下のマーカーのところで戻ってやって再生すると、こういったアニメーションができます。すごい、
すごい、
ちゃんと聞いてるみんな。ご飯食べてる場合じゃないですよ。
食べてた。お腹すいた。はい。
さてですね、じゃあこれザムルですね、紐解いてみましょう。このバッテンボタン、今この赤い枠で囲まれてるのはアニメーションの、設定モードです。なのでここでいろいろやるとですね、これは全部アニメーションになっちゃいますので気をつけてくださいね。他の作業をしたければまず1回バッテンボタン、左下のバッテンボタンを必ず押してストーリーボードを閉じて、ここからまた通常作業に戻りましょう。ザムルを見ますと、ここですね、本ストーリーボードというオブジェクトが一つあります。で、ストーリーボードのオブジェクトがあります。こっち行きましょうか。アニメーションの今作ったアニメーションのザムルを見てみますね。よいしょ、これで、はい、ここにストーリーボードのオブジェクトがあります。これが今作ったアニメーションになります。で、中に、3つですね、ダブルアニメーション3つとカラーアニメーションがあります。上の2つは、右をずっといきますとですね、トランスレート XY ですね、これ 1XY を移動したというアニメーションです。それからさっき回転したのでローテーションのアニメーションです。それから色を変えたのでカラーアニメーションというですね、この4つの設定が1つのストーリーボードになって定義されています。アニメーション大体こんな感じで作りますですね。はい。で、単純なアニメーションってストーリーボードとこのなんとかアニメーションで作られるんですが、今度キーフレームアニメーションということで、先ほどのアニメーションもう一回出しましょう。で、今これキーフレームって1個ですね。こっから今度アニメーションをさらに変化させます。2秒後に今度はこれをこっちの場所に動かしますというと、ポイントが2箇所できました。アニメーションが途中で、状態が変わります。移動してさらに移動と。で、こういうふうにですね、キーフレームがどんどん複数、設定して、一つの大きなアニメーションを作ることができるんですが、この場合ですね、実はアニメーションタイプが変わるんですね。ガバッとこういうふうに変わったことが分かるかと思いますが、さっきダブルアニメーションだったんですが、ダブルアニメーションユージングキーフレームということで、キーフレームを使った、アニメーション、
見えづらい、そうです、
見づらい、はい、もうちょっと大きく、はい、はい、ダブルアニメーションキーフレームウィズキーフレームということで、実はちょっと大掛かりになってきたんですね。こんな感じで通常のアニメーションとダブルアニメーションユージングキーフレームということで、キーフレームが2つ以上どんどんですね増えてくると、2つ以上の場合はこのキーフレームアニメーションという動きにオブジェクトに変わりますので、そこだけ注意です。こんな感じですね。じゃあもう一回戻りましょう。はい。で、アニメーションこんな感じでキーフレームを使ったアニメーションを複数のポイントでどんどん変化させることができます。で、このキーフレームですね、この左下の米です。これがキーフレームです。よいしょ。これキーフレームですね。これ一個一個。で、これキーフレームに対してオプションをつけることができます。このキーフレーム触るとですね、右上にですね、キーフレーム用のオプションが出てます。特にこのイージングというところですね、通常このアニメーションというのはこういうふうにこう線形ですね、ずっとこうリニアにこう速度変化なしでいくんですが、ここのキーフレームアニメーションでイージングファンクションをつけると、ここから先のアニメーションがですね、ちょっと加減速がつくんですね。分かりにくかったかな、じゃあこれをやってみましょう。これをやると分かりやすい。今までスーッと動いてただけなんですが、ビヨヨヨヨンという、加減速がつくわけですね。ちょっとつけすぎでしたけども、こんな風にですね、ある程度加減速をつけることができるのがこのイージングというオプションになります。これキーフレームに設定することができます。で、もう一つオプションとしてストーリーボード全体に対するオプションがあります。で、例えばこのアニメーションをもう延々延々繰り返してくれとか、このアニメーションを、行って戻るみたいなアニメーションですね、つけることができます。で、これストーリーボードに対するオプションなので、これいつも皆さん知らないでよく聞かれるんですけども、ここですね、左側のストーリーボードのオプションを作るにはこのストーリーボードのテキストボックス、これ自体を触ります。で、これを選んでやると実はプロパティにこのストーリーボード用のオプションプロパティが現れる。で、これ2つですね、オートリバースとリピートビヘイビアというものです。オートリバースっていうのは行って戻ってくるアニメーションですね、最初の状態に戻るアニメーション なので自分でわざわざ最初に戻るっていうことをアニメーション作んなくてもいいんですね。片道だけ設定すると戻るっていうのが自動的に作れるので、まあもちろん倍の時間かかりますけど、そういうアニメーションを作ることができる。それからリピートビヘイビアは同じアニメーションを2回繰り返しなさい、3回繰り返しなさいっていうセットができます。これテキストでですね、GoX とか書いても大丈夫。でもう一つですね、よく何かを待ってる時にぐるぐるぐるぐるこう、なんていうのかな、砂時計が回転するアニメーションとか延々に続いてるアニメーションありますよね。そういう場合はこのフォーエバーを使ってください。これやると延々にアニメーションストップするまではですね、もう猿のごとく延々に回り続けるアニメーションを作る。
意味わからないですけど
言葉には気をつけてください
。すいません、はい。でオートリバースのアニメーションをつけるとどうなるかっていうとですね、再生してやっていって戻こうやってると戻ってくるんですね。戻ってくる、一連の戻るところまで一つのアニメーションパッツセットになるというようなアニメーションになります。このプロパティがあるということをぜひ覚えておいてください。はい、よいしょ、これでですね。なので通常のアニメーションとキーフレームが複数出てくるとキーフレームアニメーションがあります。でキーフレームにはイージングというですねオプションが付けられて、それ以外にストーリーボード全体としては往復繰り返しというですねオプションをつけることができます。でこの場所ですね、さっきやったんですが、このプラスでスタートで、モードは、バッテンで閉じる。でイージングのオプションをつけるときにはこのキーフレームを触るとイージングのオプションが現れます。ストーリーボードの繰り返しはストーリーボードのこのテキストボックスを触るとこういうふうに現れますので、この場所だけぜひ覚えておいてください。さてストーリーボードはですね、こんな風に作ることができるんですけども、さっきはですね、見ていただくと分かるんですが、ここ、フォームアプリケーションのページリソースに入ってるんですね。
もうちょっと拡大した方がいい。
もうちょっと、
うん、できるだけ大きく
ですね、実はこのリソースに作られるんですけども、別にですねここになくてもいいんです。ちょっと別のパターンを見ていただきたいと思いますけども、よいしょ、これです。よいしょ、これか、こういうパターンですね。実はさっきはページ全体のリソースとしてあったんですが、もう、このスタックパネルですね、これをいじるのでスタックパネルのすぐ下にリソースをしてこういうふうに書く、まあシンプルにコードでですねザムル直接書きたいという場合はこういうふうにシンプルに書くことができます。スタックパネル用の、ストーリーボードだよということで書くことができるんですね。でただですねこういうふうに書いてしまうと実は弊害があるんですね。っていうのはどういうことかというと、今のスタックパネルに書いてあるオブジェクト、これなんですけども、これをですねブレンドで見ようとすると触れなんですね。ブレンドは実はブレンドでアニメーションを触るには必ず先ほどのパターンと同じようにこの全体のですねリソースにないといけない。個別に個々のところに定義されて書いたアニメーションですね、オブジェクトの中に定義されたアニメーションというのは実はブレンドからは触れないので、アニメーションをですね、XAMLで直接書く人はですね、ブレンドで書き方によってはブレンドで触れなくなっちゃうので、そういった点だけぜひ気をつけてやってください。よくですね、この辺がブレンドでうまく動かないというケースがあるんで、そんなケースだけ気をつけてください。はい。で、ブレンドを作るとなので勝手にリソースに作られ、まとめられて入るようになっています。はい。さて、アニメーションを作ったんですが、ストーリーボードはアニメーションのただの定義の塊です。で、この定義を今度はアニメーションをあるタイミングで、プログラムの中で動かさなきゃいけないということをしなければ、もちろんアプリケーションで動かないわけですが、その方法がいくつかあります。一つが、begin というメソッドですね。これはコードで直接書きますという方法です。それからストーリーボードというですね、ビヘビアです。これ二つやり方をやってみましょう。さっきのアニメーションを作ったので、これをですねボタンで動かしてみたいと思います。まずボタンをここからよいしょ、これじゃないこれか、ボタンをここに貼り付けますね。でボタンをダブルクリック、よいしょ、これで、はい。でボタンをダブルクリックしたら先ほど作ったですね ストーリーボード1っていうのがありますので、よいしょ、これですね、ストーリーボード1のドットビギンです。はい、これだけで OK。 じゃあ実行ですね、実行するとボタンが現れるので、今度は、ベーシックアニメーションに行ってボタンクリックするとアニメーションが動く。ちゃんと動きましたね。まあ、これがデベロッパーが一番やりやすいところです。いわゆる動的にですね、自分のやりたいタイミングでアニメーションを動かすというパターンなので、これが一番分かりやすいんですが、ある程度もう決まっちゃってる場合ですね、何をやったらばこれを動かすというアニメーションパターン決まってる場合というのは、ビヘイビアという機能を使うことができます。ちょっと拡大しましょう。ここですね、アセットの中にビヘイビアというところがあります。ここにコントロールストーリーボードアクションというですね、ビヘイビアがありますので、これを使います。これをですね、操作したい相手にドラッグします。今回このオブジェクトですね、このポリゴンに対してストーリーボードオプションをつけます。そうするとこんな風にですね、ポリゴン参加星マークにですね、ストーリーボードアクションがつきました。で、ストーリーボードアクションの設定は先ほどと同じで、このポリゴンをマウスレフトボタンダウンしたら、まあタップしたらですね、タップしたらストーリーボードをプレイしなさいという、こういう定義をしてやります。これだけで完成です。そうするとこれを実際にコンパイルして実行してやると、今度はですね、ポリゴンのタップに対して、今ストーリーボードを動かすというビヘイビアをつけたので、タップするとこういうふうにアニメーションを動かすことができる。まあこれはデザイン側です。ブレンド側だけでですね、アニメーションの動かす定義をすることができるので、まあ比較的デザインの中で閉じるので楽に設定できるパターンです。で、もう一つですね、実はコードのみで書けるトリガーというタイプがあります。これザムル手書きの方おすすめのパターンですね。トリガーのパターンですけども、コードだけでご紹介しますけども、よいしょ、はい、ここにありますけども、さっきみたいにですね、これ画像を直接アニメーションかけるものなんですが、ストーリーボードですね、画像のオブジェクトのもうオプションとしてもストーリーボード定義されています。こんな感じで、その時にですね、画像のトリガーとして画像のキャンバスがロードされたら、このアニメーションを動かしなさいということまでザムルの中でいっぺんに定義できるんですね。だからこのザムルパッとコピーしてつけるだけでですね、ストーリーボードでキャンバスがロードされたら動くという定義まで全部まるっと定義することができます。ただ先ほど言ったように、こういうふうに書くとブレンドでは触れないので、コントロールも何もですね、全くできなくなってしまうので、この辺だけちょっと注意してください。ただこういうふうにですね、まとめて定義すると、このワンパターン作ってしまうと、それをコピペして次のところに使うことができるなんてことができますので、結構便利なパターンです。さあ時間がないので、今日はアニメーション徹底パート1かな、終わりそう、終わってしまうかもしれませんので、ちょっと、ご容赦ください。あとですね、もう一つのアニメーションということで、ビジュアルステートマネージャーというものがあります。これちょっとやってみたいと思います。これボタンですね、ちょっとボタン作ってみましょう。オリジナルのボタンで、オリジナルボタンです。一回こういうふうに四角いものを作ります。これボタンに定義します。コントロールの作成で、これを、なんだっけ、コントロールの作成でこれボタンにしてしまいます。で、このボタンですね、このボタン、オリジナルボタンを作ったんですが、これはですね、デフォルトで、プッシュのアニメ状態とかアニメーションっていうのは定義されてないんです。なのでここで、状態というところですね、これもう過去に基礎で TF とかでやってますけども、状態というのを定義します。で、例えばボタンが押されたらっていう状態をここで選んでやって、ちょっと見づらいですけども、ボタンが押されたらという状態を作って、押されたら例えばボタンが大きくなる、でボタンがノーマルの時はこういうふうにですね、こういうふうにビジュアルステートマネージャーは各コントロールのこう各状態のごと の、 画像を定義することができます。で、これやるとですね、このままいいんですけども、押された時アニメーションパッと切り替わるだけなんですね。こういう有機的なアニメーションの移動がない。ここで実はアニメーションっぽい設定をすることができます。 ビジュアルステートマネージャーやった時にですね、ここからプレスした時の変化の時間、これで 0.2 秒とか、こういうふうに設定します。こういうふうな設定をつけてやる とよいしょ、ちょっと画面移動しましょう。はい、こういうふうな設定してやると、こういうふうにですね、ここからここに変わるときに 0.2 秒かけると。で、このデフォルトの状態だとこの変化がわからないので、必ずここのボタンですね、このボタンをオンにすると、ここでビジュアルの変化の様子がわかります。こういうふうに、ああ、こんなくらいで動くんだなと。だ 0.5 秒ぐらいにすると、もっとゆっくりアニメーションが動くねとか、 0.2 秒にして、ここでイージングつけることもできますので、ビヨヨンってアニメーションをつけて、こういうふうに、ちょっと分かりにくいですけども、変化の様子を見ることができますので、このボタンですね、このボタンをやることによって、ビジュアルステートマネージャーの変化の様子を見ることができるようになっています。この辺ですね、意外とちっちゃいボタンで皆さんこうよく知らないんですが、あの VSM、ビジュアルステートマネージャーを使うときには、ぜひ試してみてください。はい。アニメーション設定ですね、こんな風にいろいろな設定があります。さて、じゃあ時間もなくなってきたので、今日はこれで最後にしよう。ですね、よくあるパターンでリストボックスですね、リストボックスをよく使うと思います。いろんなツイッターのクライアントとかありますけども、リストボックスで特にアイテムのアニメーションですね、リストボックスでアイテムを選択した時のアニメーションなんかをどうやって設定するかですね、いったところをぜひやっていきたいと思います。これですね、リストボックスがあります。ここでアニメーションを設定するには、アニメーション、テンプレートですね、先ほどと同じようにテンプレートを使うんですが、ここで使うテンプレートが追加のテンプレートのこれ、アイテムコンテナスタイル、このテンプレートで設定します。で、これを作ってやると何ができるかというと、先ほどのビジュアルステートの状態がですね、これが自動的に作られます。これアイテム一個一個のビジュアルステートですね。なので、ここで先ほどのボタンと同じように、アニメーションを作ってあります。デフォルトはこんな感じの、よいしょ、ものですね。アニメーションだ、デフォルトアイテムがここにあります。これリストボックスのアイテム一個一個です。これのセレクティッド、つまり選択された状態をこういうふうに作りますね。で、選択されたら大きくなるとか、まあ、選択されたら回転するとかでもいいです。こういう状態を作っておきます。こういうふうにアニメーションを作っておけば、状態を作っておけばですね、あとはこの 0.2 秒とかのアニメーションを設定してやるだけで、リストボックスが選択された時のアニメーションというのを作ることができます。じゃあ最後にこれを皆さん一緒に確認して、見ましょう。はい、リストボックス選びますね。アイテムここでちょんちょんちょんと追加します。で、選ぶとさっき作ったアニメーションがちゃんと、ちょっと戻ってないやつが1個いますけども、あの、まあ、それはこういうふうにアニメーションを作ることができるんですね。で、今ですね、ありがとうございます。登場するアニメーションというのはあったんですが、これだけちょっと癖があるんで、これはまた次回もしくはブログで、続きはウェブでということで、今日はここまでということでしたいと思います。こんな風にですね、アニメーションというのは実際にですね、いろんな作り方ができます。コードで書く方法とか、もちろんさっき作ったアニメーション全部 C シャープのコードで作ることができますが、まずその作り方ですね、ブレンドの設定の仕方で、アニメーションを作って、かつそれを動かすという2つのセットを、まあ、開発者はやるということで、ぜひですね、そのパターンと、ブレンドでの作り方で、あれをザムルで書くとですね、ひとまとまりにしてコピーしてですね、他のプロジェクトとか他の画面で使い回すのが非常に簡単ですので、結構うまくきれいにまとめたらザムルで書くというやり方も有効ですので、ぜひ覚えておいてください。で、アニメーションの確認ですね、それからビジュアルステートマネージャー使うと、コントロールにアニメーションを施すには非常に楽に定義できますので、このビジュアルステートマネージャーあたりをですね、ぜひ覚えておいてください。じゃあまた機会ありましたら、このパート2ですね、続きをやりたいと思います。はい、ということで今日はここまで。じゃあご質問等がもしあれば。
質問はひとまず今はないですね、
ですね。 でこれからもですねこんな風に、やりながらですねご紹介して、聖書の中でぜひですね聞きたいところがあったらですねユーストの横の画面からぜひつぶやいてください。また聖書に関係ない部分とかですね他に聞きたいこととかいろいろありましたら、メールの方にご連絡いただければですね、このユース、EXTV の中で、回答したいと思います。こんなようなものを作りたいんだけどどうやって作ったらいいかとかですねそういうのがあればぜひお寄せいただきたいと思います。
1点だけ質問です、はい、標準状態と選択状態で画像を切り替えるのも VSM でできるのかな。
そうですね画像を切り替える場合というのは、まあ、いろいろやり方はありますけどもイメージの、内容を変えるっていうようなことをやるパターンとそれからあらかじめもう2つ用意しておいて片方を表示して片方を非表示にするとでセレクトの時には、表示しているものを変えると片方を非表示にして片方を表示するとそういったようなやり方2パターンがあると思いますけども、そういった方法はできると思います。
最後にもう一回ですね、はい、イージングの加減は自分で定義できますか。
イージングは大体ですね、30パターンほど基本的なパターンが用意されています。で、よいしょ、はい、イージングというのはここにある程度のパターンが用意されていて単純に選ぶだけのパターンのものですね。特にパラメーターがないものともう一つはこういったところでパラメーターがついているものですね、まあ、いわゆるこれ関数だったりするのでこのパラメーターを変えてある程度コントロールするというパターンが一つ。それからもう一つはキースプラインということでこんなふうにですね自分で曲線を作ることが作ってですね自分でイージングのパターンを作ることができますけども基本的にはこの2点によるなんて言えばいいんですかねこれカージャーなんて言うんだっけこういうの二次関数じゃないけど
あまあベジエ
のこの2点間のベジエのみのパターンなのでこれでさらにこういうふうに複雑な変化をさせるということはできないのでそういう変化の場合にはこのあらかじめ定義した中でのパターンで一番近いものをぜひ選んでください。ここまでは、自分でカスタマイズすることができます。はい、
はい、以上です、
はい、ということで、今回からお昼になりましたけどいかがでしたでしょうか。次回の放送は先ほど言いましたけども11月9日で紙版フリーなの今日11月9日でこれはセミナーと、合同になりますのでセミナーの中継を行いますので、午後1ぐらいから1時ぐらいからですね
1時半から
でチャンネルはですね UXTV ではなくてテックフィールダーズセミナーの方のチャンネルになりますので、ご注意ください。でその後はまた、このお昼の時間に UXTV ですね、まあ、30分枠
金曜日
ですね、はい、は30分枠で放送したいと思いますのでよろしくお願いします。書籍ですね出てますのでぜひ、見てやってください。よろしくお願いします。ということで、本日のUXTV アニメーション徹底パート1にしちゃいましたけども、これにて終了とさせていただきます。ありがとうございました。